私は昨年の6月議会で温泉施設について一般質問をいたしました。その後温泉施設検討委員会が設置されましたが、委員会の中でどのような検討をされているか、また検討委員会のメンバー構成はどのようになって、今までに何回開催されたかをまず最初にお伺いいたします。次に私が提案した県警グランド半端な層について町長自ら県に出向いて協議したかどうか、協議したのならその経過をお聞かせください。第3に部下長を対象に検討委員会があるのかどうか、またあったとするならばどのような検討をしているか伺います。例えば場所、財政、用地確保、交通の利便性、地域の活性化など協議する内容は数多くあると思いますが、どの程度まで協議されたのかをお聞かせください。次に鶴川断層は厚木から相川、津久井を通過し山梨県につながっている活断層の疑いのある断層でありますが、この断層に温泉が流出する可能性があるかどうか調査する必要があると思われますが、調査する考えがあるかどうか伺います。次にまちづくり条例について伺います。まちづくりの主役は町民であり、あくまで自分たちの町は自分たちで良くしたいと願うのは町民自身だと思います。一口にまちづくりをするといってもその思いが漠然として、実際にどのようにすればよいのかわからないのが現実であります。自分たちの町を良くしたい、多くの人に知ってもらいたいという願いはどこの地域の人も共通した課題です。自分の町を知ることは今後どのようにするか考える上で最も大切なことだと思います。自分たちの住んでいる地域へ責任を持って参加し、積極的な知識、意識を持つ町民へと育つのは町づくりの基盤であり、それは町づくりは人づくりとも言われているからであります。この言葉は平成10年彦根の中島市長が発言され、町づくりは人づくり、これが私の信念であると言われたことを本で知りました。私も大好きな言葉です。町民がどのように町づくりに参加していくかが大切で、良い町は住みやすいだけでなく住んでよかったと積極的に評価できる住むに値する町であると考えられます。第4次総合計画の町民意識調査によると、定住意識は7割の人が今後も住み続けたいとの意向であります。まちづくりの舞台は地域であり、自然や先人から与えられた風土や歴史の上に成り立っている船と仮定すれば、まちづくりはこの船に多くの人が乗り合っているようなもので、各自が全体のことを考えないで自分勝手に動けば船は傾くか沈没しかねないとも言えます。そこでルールがあり、町の意思決定や運用をお互いに守ってもらう必要があります。それが条例と思います。そこで第一に町で条例を作る査定の目的および基本原則は何か、第二に委員のメンバーは、第三にできるまでのスケジュールはどのようになっているか、第4に町民参加による地域のまちづくりは、第5に土地計画的なものは、第6に開発事業との関係は、第7に紛争調整、第8に職員の研修部会はあるのか、第9に今まで各地区から出ている要望など意見を どのようにまとめ、どのように生かそうとしているか、以上、ご答弁をお願いいたします。
町長、山田富夫君。
はい、町長。ご答弁申し上げます。温泉施設についてのご質問でございますが、温泉施設調査検討委員会を設立をした考え方と申しますか、元はですね、町の総合計画、後期基本計画を策定をする際に、住民意識調査をしております。その中で調査はですね、平成13年の7月から8月にかけて、町内在住の20歳以上の抽出で、無作為抽出で行った調査でございますが、一番多かったのが病院の施設、2番目が防犯の施設ということで、いわゆる駐在所を交番に格上げなどをしていただきたいという要望、そして3番目が温泉入浴施設でございました。まあ、そうしたことから平成14年度でですね、温泉施設の検討委員会を設立をしたわけでございます。構成員でございますが、3名の一般町民の公募の委員さん、そして2名の町議会議員さん、さらに区長会、愛好商工会、町観光協会、繊維産業会、町西部地域まちづくり推進委員会から各1名、そして専門委員の方、これを1名、全体で11名で構成を されている検討委員会でございます。次に、今までに何回会議を行われたかとのご質問でございますが、平成14年度に3回会議を開催をしております。次に、温泉施設調査検討委員会でどのような検討がされたのかというご質問でございますが、1回目の委員会では、まず温泉とは何ぞやといいますか、温泉についての勉強会を専門委員の方の講師によりまして行ったところでございます。2回目には、近隣の温泉施設であります神奈川県の藤野町にあります山並温泉、そして山梨県秋山村にあります秋山熱波、そして都留市にあります月町の湯、山中湖村にあります石割の湯、こういった施設を視察をいたしまして、温泉施設の目的および温泉施設の候補地についてご提案をいただき、3回目の委員会ではその内容についてご協議をしたところでございます。次に、県警グランド半原荘についてでございますが、ご案内のように、県警の半原荘はですね、昭和45年に約3万2000平米の敷地に宿泊施設としまして、61名の方が宿泊可能な施設と、グランド、それにバーベキュー施設などが整備をされ、当初はですね、神奈川県警察職員の研修施設として運営されておりましたが、昭和50年の前半頃から一般にも開放されてきました。しかし、昨今の神奈川県の財政状況などから、県下の保養所の存続について見直し検討がなされたようであります。そして本年1月30日に神奈川県警察本部の職員の方が来庁をされ、3月いっぱいで廃止する旨の報告があったわけでございます。その日にですね、神奈川県の行政センターに出向きまして、行政センターの副所長さんは、前に去年まではですね、神奈川県の管財課長をやっていられた方で、県有財産に詳しい方でございます。そうしたことから、行政センターの所長並び副所長にお会いをしましてですね、 詳細な状況について確認をいたしたところでございます。県警関係の保養所はですね、現在、県直営施設が半原荘と葉山町にある葉山荘、そして警察共済組合施設が箱根山水、それと紅葉坂会館の4つの施設があるようでございます。これらの保養所につきましてはだんだん利用率がですね低くなってきており、監査等でも保養所の統廃合について検討するよう指摘もあったことから、県警本部としては箱根の山水という保養所ですね、ここを充実をし存続をさせていくと、そして紅葉坂会館、これは横浜の紅葉坂でございますけど、会館は引き続きあり方を検討することとされ、半原荘と葉山荘は今年度末をもって廃止することになったとのことでございます。保養所を廃止後の半原荘の跡地について、それではどういうふうな件のお考えがあるのかお聞きをさせていただきました。まあ、平成15年16年2か年をかけてですね、県警内部では警察全体の施設の将来計画についてどのように活用するか検討をしていくというお答えでございました。次に温泉施設について、温泉施設について部課長を対象に検討委員会があるのかどうか、あるとすればどのような検討をされているのかというお尋ねでございますが、まずこの温泉施設調査検討委員会と並行をいたしまして、助役を部課長に、部会長に、部長級10名で構成する庁内研究部会を設置いたしまして、温泉施設検討委員会との合同の勉強会や視察をはじめ、調査検討委員会委員より提案されました温泉施設の目的、温泉施設の候補地案につきまして、全庁的な視点から補足的な意見を付すための協議などを行っております。次に鶴川断層について、温泉輸出の可能性のある断層なのかどうか、調査する考えはあるのかというご質問でございますが、この断層につきましては昭和37年、元横浜国立大学の三上教授により鶴川断層について調査が行われまして、この断層には破砕帯を伴っていることが報告されております。この破砕帯に地下水がたまり、地熱によって温められたものが温泉源になると言われておりますので、かと比較した場合ですね、温泉源となり得る可能性を持っていることになると考えられるところであります。これらのことからですね、鶴川断層につきましては学術上の調査はすでに行われておりまして、断層そのもの自体のですね調査は行う必要はないのではないかと考えております。次に町づくり条例についてであります。1点目の町づくり条例の制定目的と基本原則についてのご質問でございますが、本庁ではこれまでも住民参加による調整運営を基本としてきましたが、地方分権が本格的な実行段階に入り、地方自治体の自己決定、自己責任が拡大する中で、その考え方や取り組み内容を一度整理をいたしまして、条例という形で明文化することが必要であると考え、仮称でありますが、 住民参加条例の制定を選挙の公約の大きな柱として掲げたわけでございます。町民のまちづくりへの関心や参加意識が従来とは比較にならないほど高まってきている今日、これに応えるための行政の説明責任に基づく業務執行や町民と行政がお互いの立場を尊重しながら共同していくこと、協力して働いていくことでございますが、住民参加と情報の共有化をキーワードとしまして、町民と行政が互いの責任を自覚をし、共通の認識に立って協力、共同のまちづくりを進めていくことが何よりも大事であると認識をいたしております。こうしたことを踏まえまして、地方分権の流れを本庁においてより確かなものとするためには、これまでの調整運営でも培ってきた住民参加の方向性をしっかりルール付け、同時に本庁の自治の在り方そのものを定める実効性のある規定を整備することであると考えまして、条例という形で具現化するものでございます。従いまして、条例制定の基本原則につきましては、一つは、政策の立案、実施、評価の各段階において、町民が町づくりに参加する権利を条例で保障をすること。二つ目には、町民が町づくりに参加しやすい環境を整えるため、基本的なルールを定めること。三つ目には、町づくりに関する町の責務を明確化し、町民と行政が情報を共有しながら、調整運営を進めまして、より一層町民との共同、協力して働いていくことを深めることの、この3点に集約されるのではないかと考えておりまして、これらを基本原則といたしまして、条例作りを進めてまいりたいと存じております。2点目の専門研究委員会のメンバーでありますが、25人の委員の皆さんで、構成をしております。その内訳は、町民から一般公募の方が7名、議会議員が5名、区長会代表3名、農業委員会、商工団体、労働組合、婦人団体、PTA、青少年育成団体、民生委員、ボランティア団体の代表が各1名、それに県の関係職員1名とアドバイザーとして大学助教授1名で幅広い分野から25名の議員の皆さんにお願いをしているところでございます。次に3点目の条例ができるまでのスケジュールでありますが、本年度専門研究委員会の会議を6回開催しておりまして、条例の骨子案がほぼ固まってきている状況でございます。今後につきましては、専門研究委員会や町内、これは役場の内部の研究部会をですね、主体に具体的な検討を進め、条例案が策定できた時点で、これは8月頃を予定しておりますが、町民フォーラムやパブリックコメントの実施などにより、町民への説明と意見の聴取を行いまして、12月定例議会に条例案を提出させていただき、来年4月の施行を目指してまいりたいと考えているところでございます。 また条例施行後の運用が非常に重要でございます。したがって条例案の制定作業と並行をいたしまして、条例に基づく各種施策にかかる必要な規則、要項、運用基準等の制定作業を行うとともに、その原動力かつ発信基地となる町職員の意識の向上や専門職を養成するための研修を実施するなど、人材の育成にも努めてまいりたいと考えております。4点目の町民参加による地域の町づくりについてでありますが、本条例の制定目的は住民参加による町づくりの推進でありますことから、行政区をはじめ育成会や子ども会といった地域に密着した団体の活動のうち、広域的な活動の部分については条例にこれまでと同様の支援規定を盛り込むことを検討しております。また今後の地域主体、町民主体のまちづくりを考える上で重要な役割を担うと考えられますボランティア団体や NPO 団体等の公益的な活動についても同様にして支援をしていくかどうか検討をしているところでございます。こうした地域に密着した町民団体の公益的な活動を支援していくことによりまして、それぞれの地域特性に応じた町づくりを推進してまいりたいと存じております。5点目の都市計画や地区計画についてでございますが、これは6点目の開発事業との関係について、そして7点目の紛争の調整についてのご質問につきましてはですね、この567ですね、これは関連がありますので一貫してお答えを申し上げます。これは主に土地利用、そして建築行為、開発行為と地域の物的環境整備を目的とした、すでに多くの自治体で作られている都市整備に関する条例、いわゆる狭い意味のまちづくり条例で規定されている事項でもあります。今回制定を進めております条例は、住民参加によるまちづくりが制定目的となっており、全国的に見てもこのタイプの条例では、ご質問にありますような都市整備に関わる項目を制定している例はございません。しかしながら行政運営における都市整備の比重の大きさや、都市整備分野における住民参加の重要性などを考慮いたしまして、この分野の住民参加や住民活動の支援にかかる項目につきまして、条例に規定していくことは考えられます。いずれにいたしましても、専門研究委員会の中でこれから十分な協議検討がされますし、検討をしてまいりたいと存じております。続いて職員の研究部会についてのご質問でありますが、専門研究委員会の下部組織としてより専門的、具体的な調査研究を行うために町職員で構成をいたします町内研究部会を設けております。メンバーにつきましては、住民参加に関連が深い部署の主管、副主管級の職員11名で構成をしております。また事務局は総務課と企画課で担当をしております。すでに今まで5回の会議を開催したほか、 各部会員において本庁の住民参加の現況調査も行っております。9点目の今までの各地区からの意見要望の反映に関してのご質問でございますが、昨年21行政区を対象に実施をいたしました町長と話し合う沿いにおいて住民参加条例をテーマの一つに取り上げたわけでありますが、町民皆さんからの意見などは全体で半減でありました。まあ何分にもですね、住民参加という抽象的な漠然とした内容でありましたため件数が少なかったのではないかと考えているところでもございます。また現在までのところ私の提案などによる意見等もありませんが、今後もう少しですね、この住民参加条例内容が具体化した段階になれば、広報誌やホームページなどにより広く周知する機会を増やすことができますし、また条例原案ができた時点で町民フォーラムやパブリックコメントの実施なども予定をしておりますので、町民皆さんから多くの意見ご要望をお寄せをいただき、これらをですね、町職員で構成する町内研究部会や専門研究委員会でですね、議論に反映をさせてまいりたいと考えているところでございます。以上、ご答弁いたします。
3番、成瀬君。
はい、3番。それでは、再質問をさせていただきます。温泉施設だけでなく、他の事業も含め、総合的に計画していく必要があると思われますが、考え方をお聞かせ願いたい。まあ、参考までにお話ししますが、南足柄市では平成5年に南足柄市観光基本計画を策定し、町内観光開発プロジェクトチームを職員で発足し、構想を練り、金太郎の里づくり事業として周辺の整備を計画され、その中に温泉の開発と利用についても検討されております。私としては前にも提案しましたが、温泉施設だけでなく道の駅、防災公園などのも計画していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
環境経済部長の井上君。
環境経済部長。温泉施設だけでなくですね、道の駅あるいは防災公園など他の事業も含め、総合的にですね、計画をしていく必要があるのではないかというご質問でございますけれども、まあ、温泉施設の内容の具体的な検討につきましてはですね、温泉源調査の結果によることとなるわけでありますが、温泉施設調査検討委員会の中でも、温泉施設の目的について、温泉を核としての地域の活性化、町民の保養と健康増進、体力づくりをしながらのさまざまな交流など、数多く挙げられておりまして、一部具体的なご意見として、スポーツジムを併設すること、あるいは障害者のためのデイサービス機能を設置するなどのご意見も出ているところでありまして、温泉施設の機能として、温泉施設と一体的にですね、整備をするものもあると思いますし、インスタの施設のような他の施設を併設をしていくという考え方もございます。いずれいたしましても、今後場所の問題あるいは財政的な問題も合わせまして、ご提言の内容も含め検討してまいりたいと考えております。以上です。
3番、成瀬君。
はい、3番。次に、南足柄市の、計画は観光施設、観光整備を図るとともに、施設整備を行い、農業振興や、地域産業の育成等、地元住民と一体となって 地域の活性化や地域振興を図る目的で計画された総事業費21億円です。これまで、開発温泉開発以外の建設事業は行われてきましたが、温泉開発について、地質調査の結果温泉が出るとの結論がありながら、施設規模などの検討以後進展が見られなくなったとのことです。予定した温泉掘削が財政難を理由に先送りしたとの記事が1月の4日の神奈川新聞に載っておりました。本庁においてもまず温泉が出るかどうかを調査した上で掘削する計画を進めるべきだと思いますが、町長の考え方をお伺いします。
町長山田豊君。
はい、町長、お説の通りですね、まず調査をさせていただく、それで温泉が出るものなのかどうか、そういったことをですね、調査をさせていただくのが先決じゃないかと思います。そうした中で先ほど熊坂議員さんのご質問にもお答えいたしました通り、基礎資料、町民の皆さんが判断できる基礎資料をですね揃えまして、それで皆さんとですね、説明会また勉強会等を開きまして、検討してまいりたいという考えを持っておりまして、即今のところですね掘削までというまだ段階ではありません。以上です。
3番成瀬君。
はい、3番。その掘削のことでございますが、今年の、1月の3日の神奈川新聞によりますと、1メーター10万円で1000メーター掘れば1億円の費用がかかると、ほとんどが1500メーター掘れば温泉が出るとのことで、コストも1億5000万円となる大変な額であります。さらに建設費や周辺の整備を考えますと、大きさにもよりますが8億から10億の費用がかかるとも言われております。また県温泉地学研究所によりますと、2000年までに県内で登録されている大深度温泉が38本と多く、また増えそうな勢いであるとのことであり、温泉を使いすぎて枯渇しないかとどうかと懸念を持っていることでもあります。私としては掘削する方法で だけでなく、前回も提案したトロワ温泉についても研究する必要があると思います。トロワ温泉は純天然温泉で公共施設等にも多く利用されており、検討する必要があると思いますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。
環境経済部長井上君。
環境経済部長、トロワ温泉についてもですね、研究をする必要があるのではないかというお尋ねでございます。トロ温泉につきましては、西ドイツのバーデンバーデンが有名なようでありますけれども、トリウム元素のエネルギーを含むトロン原石を用いた温泉システムで、ミネラルが多く弱アルカリ性のため、人体の痛みを和らげる効果があるようで、すでに国内にもいくつかの施設ができているようでありまして、県下では鎌倉にもあるようでございます。本庁では基本的にですね、住民要望を高く、さまざまな面において効果の高い天然温泉の可能性があるかどうかを現状では第一義と考えておりまして、まずは温泉源の調査を行い、その結果をもって判断をして次の段階へ進みたいと考えているところでありまして、トロ温泉につきましては現段階では貴重なご提言として受け止めさせていただきたいと考えております。以上であります。
3番成瀬君。
はい、3番、
委員会の中で、温泉施設の目的や方針についてどのような内容で、提言されているか、お伺いしたいと思います。
環境経済部長井上君。
環境経済部長、委員会、検討委員会の中での目的、候補地の内容でございます、検討内容でございますけれども、提案内容でございますけれども、 温泉施設の目的につきましては、まあ、温泉施設に求める機能としてのイメージ、目的を挙げていただいたものであります。内容につきましては、町民及び利用者の健康保持と増進、地域及び町の活性化、町内外の方との交流の場、高齢者と若者との交流の場、世代間の交流の場、地域の活性化、生きがいと触れ合いに満ちた町づくり、健康と福祉に配慮した地域社会づくり、産業文化、観光、福祉の振興、町の観光事業の拠点、体の不自由な人が安心して楽しめる施設、町民の誇れる施設、自然環境の保全など、さまざまな提案が出されております。施設の検討にあたりましては、どういう目的を持って進めるのか、非常に重要な要素であります。施設整備の段階では、目的の内容によりまして、施設の規模や機能、あるいは周辺の整備などにも大きく左右はされることにもなります。まあ、そういうことで、さらにですね、専門家のご意見等も伺いながら、今後検討することになろうかと思います。また候補地でありますけれども、1院2カ所までのご提案をいただいております。具体的な場所を申し上げますと、半原日比田野の郷土博物館予定地でありました場所、レインボープラザ周辺、半原老人福祉センター、県警グラウンド、塩川滝下流、田代運動公園とその周辺、田代館山、町役場庁舎周辺、蓮根山憩いの森、県央相川農協グランドなどの内容でございます。まあ、今後ですね、このようなご意見、さらには、まあ、温泉源調査の中で、専門業者によります調査結果などをもとにですね、候補地の絞り込みを行うことになろうかと考えております。以上です。
3番成瀬君。
はい、3番。先ほどの町長の答弁では、半原荘が3月末で閉鎖するという話でありましたが、町側としてこの話をどのように受け止めたか、お聞き聞かせ願いたいと思います。
環境経済部長井上君。
環境経済部長、県警グランド半原荘のですね、閉鎖について、どういうような気持ちで、受け止めたかということで、ございますけれども、先ほど町長ご答弁申し上げましたように、まあ、今年度をもちまして閉鎖をするという正式なお話があったわけでありまして、まあ、その活用については、県警内部で、平成15、16年度の2か年で、検討をしていくとのお話もございました。まあ、そうした報告の中で、昭和45年以来、33年にも及ぶ長きにわたる県民の安全を守る警察職員の健康保持や、まあ、研修施設として、さらには町民などの雇用の場として機能活用がされてきました施設が、この度ですね、閉鎖をされるということは、町内にあります県の施設が一つ消えるということで、誠に残念ではありますが、県の財政状況などご推察いたしますと、致し方のないことと理解しているところでございます。まあ、跡地の将来計画につきましては、県警内部で検討することのことでありますので、まあ、その推移を見守っていくとともに、町としても有益な活用が図られるよう願っているところでございます。以上であります。
3番成瀬君。
3番。まあ、温泉法では地下から湧出した水が25度以上のもの、または水温が低くても指定された19種類のうちの指定成分のうち1種類が、まあ、基準値以上存在すれば温泉として認められております。これが、まあ、天然温泉であります。
まあ、地下1000メートルもの深さからポンプを使って強制的に湧出される大深度温泉水は地上に出てくると相当温度が下がります。一般的に利用者から見れば入浴時の適温は40度前後と言われており、水温が25度では人が入浴することが難しいです。このため、温泉、適温までボイラーなどによって人工的に、加温せざるを得ないため、燃料費も増大になり、費用のコストアップにもつながります。さらに、湧出量が十分確保されるかどうかも重要な条件の一つであります。また、交通の利便性も考える必要があります。温泉の利用は、町民だけでなく町外の人にも利用してもらわないと経営が成り立たず、そのためには交通に不便なところでは利用客も遠のいてしまいます。その他諸々検討事項もあると思います。町内に検討委員会があるならば、できるだけいろいろな角度からよく検討していただきたいと、いただくよう要望いたします。さらに、小田原市根府川に建設されている勤労者リフレッシュセンタースパルタ小田原を小田原市に8億円で売却との報道がありました。この施設は455億円と多額の費用をかけた建物で、条件はあるものの約 1.7% で売却であります。相川町でも県警グランド半原荘を県から安い金額で払い下げていただくよう協議していただきたいと思います。これは強く要望いたします。次に条例についてです。町づくり条例は地域性に合わない開発の抑制するとともに、良い町づくりを推進することが最大の目的であり、そのためには地区ごとに住民参加で町づくりを進めるシステムでマスタープランなども定めた条件が多くなり、例えば、マラゾル町で町づくり条例は、マラゾル町の町づくり条例は景観といった高さや屋根の形状についての基準を定め、条例の中に美の基準として位置づけ、さらに町の至るところに真鶴町の特有の美としての息づくようなシステムが整えてあると注目されているということであります。本町においても美については長津川や柳瀬ダムドがあり、真鶴に負けないほど良いところであります。町民憲章にも明文化されているように、文化の香りの高い開発等のルールを作って、これに基づく開発等の措置をしていただきたいと存じます。真鶴町にできて相川町にできないことはないと思います。真鶴町も相川町も特定行政庁でないので、建築指示は置いてなく、県の意向に沿って開発指導をされており、町側の意向も伝える上でルールを定めるべきだと思います。さらに地区町づくりを推進するためには、地区計画制度を定め、この制度を活用することには都市計画法第16条2項による地区計画案の策定のための条例を定める必要があります。町づくり条例を作るにあたって、町すなわち行政で行うこと、住民が行うこと、はっきり区別し、委員会で検討していただき、計画実行のためのルール化を図り、地元の要望などの意見を取り入れ、さらに都市計画の見直し等も考慮に入れながら、 町のためになる条例を作ってほしいと思いまして、思います。以上で終わります。